シェフェラーついてきましたけれども、でシェフェラーのこの特徴、まあ、霊的な特徴を一言で言うと戦いの谷であります。戦いの谷です。そして、地中海沿岸砂丘、このペリシテ人が支配しているのが、どちら方面ですか。あっちになるんですかね、
はい、
あっちですね、
ここですね、
あっちになります。そしてユダの産地があっちです。わかりますか。でですね、ここもうちょっとあっちに行ったらわかる、もっとよくわかりますが、そこラキシュの谷になりますね。わかりますか。でこういう感じで沿岸地域から産地の間にあるのがシェフェラになって、そして北があっちなんですかね、だからこっち方面がシェフェラになっているわけなんですよ。ここまでですね。そして谷がこういくつかこう産地から、この低地に、低地っていうかその沿岸地域に向かってこう流れていて、そこに要塞の町がこう点在していて、そしてそこでの戦いがこう数多くあったと。その、まあ、最も大きなものの一つがこのラキシュになるわけなんですね。ですからそのどういう戦いかっていうことをですね、この、まあ、注目してみたいと思うんですけれども、まずその前にですね、このアッシリアが攻めてきたということは神様の裁きの一つだった、あなた方目を覚ましなさいという、それがこの御箇所の一章の10節からあります。ここにシェフェラの町々がですね、町々が数多く出てくるので、ちょっと読んでみたいと思うんですね。ガテで告げるな、これはペリシテ人ですけども、激しく泣き分けむな、ベテレアフラで塵の中に転び回れ、シャフィルに住む者よ、裸で恥じながら過ぎていけ、サーナンに住む者は出てこない、ベテエツェルの嘆きはあなたから立つところを奪い取る、マロテに住む者が、マロテに住む者が、ごめんなさいね、どうして幸せを待ち望めよ、エルサレムの門に主から災いが下ったのに、ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ、それはシオンの娘にとって罪の始めであった、イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ、それゆえあなたは贈り物モレシェテガテに与える、悪事部の家々はイスラエルの王たちにとって欺くものになる、マレーシャに住む者よ、これ後でね通り過ぎます、あなたはまた侵略者あなたのところに送る、イスラエルの栄光はアドラムまで行こう、このアドラムもエラの谷のちょっと横のところにありますが、あなたの喜びとする子らのためにあなたの頭を恐れ、その反ったところを励ましのように多くせよ、彼らが捕らえられてあなたが去っていったから、ということで、猛烈にあっちの方からですね、こっちの方にうわっと来て、そしてユダの町々をこう倒して、そしてエルサレムへと、こうもう、エルサレムはあっちの方ですねの方に向かうという、非常に今重要なところに来ているわけです。でヒゼキヤを通して学びたいのは、もう先ほど邦子さんおっしゃいましたが、ヒゼキヤというかこのラキシュを通して知りたいのは抽象する敵ですね。でそこを読むと、2つの特徴がありますけれども、一つは宗教改革を行った直後にこれをこのアッシリアがやってきたということですね。私たちが主に対して従っていきたい、主に仕えていきたい、このようにしている時に、むしろその霊の戦い、そして強大な敵が私たちに襲ってくるということであります。そして2つ目はですね、その献身していることをあたかも悪いことであるかのように語っていくわけです。ヒゼキヤに騙されるなとこう言ったわけなんですよね。そして3つ目は霊的なものに従うのではなくて物理的なものにあなたは頼りなさいと、私たちがこういうものを提供するからねと、でこのようにこのラブシャケは言いました。で最後に何を言ったかというと、この私たちはこれだけの神々を倒したんだよとですね、昔は戦いというのはその国を代表する神同士の戦いと考えられていましたですね。だからこの神々を 神を戦ってこの神と戦って勝ってって勝ってって、なんでエルサレムの神が私たちに勝てようかとこう言ったんです。そこで第二歴代書を読みますと、プッツンときました。神様はそこでですね、プッツンときたんです。ヒゼキヤが素晴らしいからではなくて、神様がご自分の名のゆえにですね、何がプッツンきたかって言ったら、他の神々と自分ご自身を同列に並べたということです。これすると神様って怒るんですね。で皆さん日本人で、ではまあ、ちょっとカチンと来られる方がいらっしゃったらどうか、まあクリスチャンだからいないかもしれませんけれども、天皇とキリストを一つにした時代がありましたですね。神が怒られたと私は思ってます。でこれを行うと神怒るんですよ。天と地を作られた神様とこの偶像の神々、これ一つにしたと。それで先ほど邦子さんおっしゃったように、手紙を出したわけです。こんな手紙を受け取りましたと。皆さんも中傷を受けた時に、中傷って本当にですね、あなたがいけないんだって。あのドメスティックバイオレンスもそうですね、 DV もその奥さんの方が悪いというふうに仕向けて、心理的にその言葉の暴力を使うわけですよ。だからいつまでも奥さんはそこ、たとえ物理的に引き離したとしてもまた戻ってくるわけですよね。これは中傷する時のその常套手段になりますね。でもヒゼキヤは神様の前に手紙を出しました。ぜひですね、そういう手紙を受け取ったら、 E メールを受け取ったら、なんかわかんないですけども、そういうものを受け取ったら、それを神様の前に出してください。神様はご自分のために傷つける者は同じように傷ついて攻撃してくださいますですね。それがここの、この楽章において覚えていきたい箇所ですね。以上です。じゃあ一言お願いします。愛する主ありがとうございました。本当にこのラキシに来ることができ、エルサレムがいかに、ヒゼキヤがいかに本当に大変なところに立っていたかを、本当に私たちはここにいると肌で感じることができます。お父様ありがとうございます。私たちの生活の中でもまさにこの危機が押し寄せてくる、本当にラブシャケのような存在がやってくる時がありますけれども、主よ、あなたが私たちの万軍の主であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが勇気を持ってあなたの前にその中傷の手紙を出すことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。